い、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、アメタケラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、もう本当に暑い日が続いてますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、ちょっと今日午前中、田んぼの草取りとかしてもう半分ぐらいもうバテてて、もう今日実はこのあと3本撮りみたいな感じになって持つかなみたいな感じなんですけど、まあなんか頑張っていこうかなと思ってます。さあ、はい、ということで今日はちょっと特別編ということで、早速ゲストの方をご紹介したいと思います。はい、今日のゲスト、松崎美希さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、松崎美希さんです。はい、はい、っていうのは誰かと言いますと、ですね、まあ豆たけコーヒーで新しくバイトをしてくれてまして、まあ新しくって言ってももう去年からしてくれてるもん ね、 だってね。
そうですね、何気に半年、1年、
1年以上経つもんね。
うん、
ね、うん、うん、うん、そうそう。で、バイト、まあ今までの豆たけラジオのパターンでいきますと、そのバイトしてくれて、しかもこのラジオの、パートナーをしてくれてっていう人には、なんか最初ゲストとして喋ってもらうみたいな形をさせてもらってるんで、そうで、新しい新パートナーということで、ミキちゃんを次回からね、やってもらおうっていうことで、その前に、うん、
はい、
ミキちゃんっていう人がどういう人なのか、まずゲストとして喋ってもらおうかなとかって思ってますので、
はいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。
はい、というミキちゃんですけども、どうしようかな何喋ろうね。ミキちゃんといえば、まあ、本当はまあつい最近松崎ミキさんになったっていう感じですかね。
そうですね、
まあ、つい最近、ま、半年ぐらい、
半年ぐらいですね。
うん、うん、うん、こちらに来てからはどれぐらいになりますかね。
もう3年
ぐら
いですかね。
うん、もうそんなになるんだっけ。
結構2年はもう経ってますね。4月にこっちに来たのは覚えてるのし、 2年とちょっととかですかね。
そう、みきちゃんはどういう人なのっていうことを自分で言う。
はい、あ、じゃあ一応カンペを見ながら。
カンペあるな自己紹介カンペね。
はい、ですね、まあそうですね、2年ちょっと前に来たんですけど、もともと私は静岡県の浜松市というところの出身で、で高校までずっとその浜松で過ごしまして、で大学になってこう東京に出て4年間東京で、その後、あ、そうですね、で東京にいた東京音楽大学ってピアノをずっとクラシック音楽をやってまして、でその後ザルツブルク、オーストリアのウィーンとザルツブルクとミュンヘン、ドイツのミュンヘンっていうところに行って、ずっとクラシックピアノを勉強していました。なんで27歳か28歳ぐらいまでずっとこうクラシック音楽をずっとやり続けていたって感じですね。で、まあなんかコロナとかの後ぐらいにちょっと一旦日本に帰ってきて、で静岡市に戻ったんですけど、でそっから2年ぐらい暮らして今ヤバ系に来たって感じですね。
なるほど。
もともとずっとすごいピアノをやっていて、こっちに来てからもすごいいろんな方がこうご縁をいただいてというか、いろいろこう助けていただいて、演奏会とかもなんかだいぶヤバ系の中でもやらせていただいて、それこそここの豆たけコーヒーさんでも去年の秋に
やったね。
はい、やらせていただきましたね。
という、
はい、
ということは、だからもうピアノをずっとやってこられた。
そうですね、
もうずっと小さい時から。
そうですね、小さい頃からはやってたんですけど、本格的に始めたのは、それもこの中学の時に、中学2、3年生ぐらいからですかね。その高校が音楽高校に行ったんですよ、浜松市の。そこの先生に出会いまして、なんか音楽を こう真剣にやらないかみたいな感じで言ってくれて、
君は素質があるよとかそういうこと、
なんかすごいいい先生でしたね、なんていうか、でこうなんかわあ楽しいみたいな、それまでそんなちゃんと全然やってなくて、でもやっぱりなんかそうやってグランドピアノが先生の家にあって、うんうん、なんかこうそれまでずっとアップライトピアノが家にあって、うんうん、なんでなんかもう音も全然違うし、そのクラシックピアノのなんか曲もすごい素敵だし、あこんな風に弾けるようになりたいみたいになって、なんでそっから一気にその先生がもうここまで引っ張ってくれたというか、
そのクラシックとかはもともと興味あったの？クラシックの音楽とかそういうのは。
そう、でもなんかもともとは習い事の一つみたいな感じでピアノ始めていて、でもなんか好きだったんですけど、うん、なんかこう何なんですかね、自分のこうタイミングとかもなく、なんかこうすぬるーっとこうやってきたんですけど、はいはい、でもいいなとか楽しいな、ピアノはいいなとか、でもクラシックとかなんかそんなジャンルとかそこまで考えたことがなくて、そこでこう初めてその本格的な先生に出会ったというか、なんかそれでクラシック音楽かっこいいみたいな、素敵みたいな、
そうそう、その辺でちょっと一個思ったのが、その要はじゃあ高校音楽高校、うんね、音楽高校に行こうって思うんじゃん、はいはい、で音楽高校に行こうっていうことは、例えば将来的にこういう風に私はなりたいっていうなんとなく の, その方向が見えてたからそうなったの、例えばもうプロの演奏家になろうとかさ、
そう、
例えば、
うん、多分なんかそういう人ももちろんいると思うんですけど、うん、なんか多分自分はそこまでちゃんと考えないタイプというか、うんうん、なんかただそれでその先生に出会って、うんうん、なんかいろんな曲を教えてもらったりとかレッスンを受けたりとか、そこからいろんなピアニストの人を教えてもらったりとかで、そこからこうクラシックに出会って、なんて楽しいんだみたいな、もっと弾けたらもっと楽しいみたいな、なんでなんかそれがまずなんかそれの方が大きかったです ね, ねこうなりたいとかっていう
のが
めっちゃいいみたいな、
ちょっと俺もなんかそういう生き方しちゃったけど、でもやっぱまずやっぱりそれがそう一番だよね、そのやりたい楽しいとか、
本当そうですね、
今これをやりたいんだとかね、なんかそこがないかとやっぱ続けらんないしね、一番だよ ね,
そうですね、やっぱすごい楽しいなと思いましたね。
高校行ってもそのやっぱ音楽ピアノ漬けなの、わかんないけど、
あめっちゃピアノ漬けですね、うん、なんでなんか練習室とかも音楽室なんて言うんだ、その学校にめっちゃいっぱいあって、あ、うん、なんでで授業も多分半分以上、半分は音楽系なんです、なんかこう楽譜を見て歌ったりとか、それこそ楽譜書いたりとか、なんだろう、楽典とか音楽史とか、
ああ
なんで他の授業を削った代わりに音楽をちょっと
その、まあ俺とか普通科の高校に行ってるから全然、ね、まあその専門の学校それぞれあるじゃん、例えば工業高校とか商業高校とか農業高校とかある、
はいはいはい、
それと一緒で音楽高校って
同じようなイメージだ
と、そういうイメージ
でそれの音楽版みたいな、そのなんていうか商業とか工業とかの音楽みたいな感じ
で,
す、
ね、でいやだから音楽の歴史とか
もそうです、音楽史とかそんな感じですね。
へ
え、なんかへえみたいな。
音楽漬け。
音楽漬けですね。あとはやっぱ練習も練習室があったんで、
うん、
練習もできるし、うん、みたいな。でやっぱ家はうちは普通の住宅街にあったので、うん、夜とかできないんで、その練習室とか先生の家とか。
でも別にその家にそういう環境がなくても別に全然学校行けば練習できるからそれで大丈夫みたいな。
それはそうですね、高校とかそのそれこそ習っていた先生がやっぱ家を貸してくれたりとかで恵まれた状況というか、運とかいろんないい縁があってできたって感じですね。
ごめん全然その辺全然よく分かってないんだけど、
ね、
いやいやじゃなくていろいろなんか聞きたいことあるんだけど、例えば音楽高校に行く時の試験ってや、
はいはい、ありました、めっちゃ今でも覚えてますね、なんか多分勉強よりも 勉強よりもっていうのはよくないですね。一応多分国語英語とかは多分
あって、そういうのもあって、
でも私の記憶の中では本当にそのホールで先生たちがこううわーって見ていて、うんうん、なんか課題曲みたいのがあるんですよ、うんうんうん、練習曲の中の何曲と何曲何を弾きなさいとか、うん、ベートーベンとか古典派のそなたの何々を弾きなさいみたいな、うんうんうんうん、そういう課題曲を持ってってそこでチャチャチャって出てって弾くみたいな。
なんかホールみたいなところでやるってこと？
ホールみたいなところでやりました。高校にそのホールがあって、そこでやりましたね。
じゃあ課題曲がもうすでに与えられてて、
それ練習するってこと？毎年大体同じような感じで、大体その曲ベートーベンのソナタが30何曲ある中から選ぶとか、うんうん、なんかそういう感じですね、うんうん、大体のイメージは。
ベートーベンのソナタ何30何曲あるの？それも全然
なんか謎の専門。そうそうですね。なるほどね。なんかこうちょっとこう決まってる、なんて言うんですかね。
で、じゃあやっぱり音楽好きでピアノが好きですっていうだけじゃやっぱ受かんないってことだよね。やっぱピアノできないと受かんないよね、じゃあね。そうだとしたら。
そうですね。その曲を練習していくっていう感じですね。その課題曲を一応弾いていく。
例えばこれから高校入ったら音楽やっていきたいと思ってるんで、今はゼロですけど入りたいんですっていう人はやっぱり難しいんだよね。
やっぱその1年前に気づいたその1年間があるので、
うんうん、じゃあ1年間一生懸命やってその受かったっていう、そういう感じなの？
あ、私ですか。もともと一応でもピアノはやってたので、うん、なんとなくはこう弾ける中で、でもその専門的なものを全然なんていうんだろう、漠然としてやっていたというか、うんうん、普通のこう習い事をの感じだったので、そこからもう1年間めっちゃもううわーって練習して、なんでもう正直課題曲しか多分練習してない
の、ね、
もうそれだけ、とりあえずまず高校に入ってみたいな。
そこからまあじゃあいろんなことをやっていきますけど、
そうですね、
基本、じゃあ、ピアノ科みたいなやつ。
ああ、そうですそうです、ピアノ科、
ね、とか高校、何とか音楽高校のピアノ科があって、何か声楽科があってみたいな。
とかクラリネットとかいろいろ
あります。あ、クラリネット、まあ、か細かくいろいろあるの？
あ、結構いろいろありますね。なんかクラリネット、フルートとかいろんな子がいましたね。
カスタネットとか。
カスタネットはそうですね、打楽器の中のカスタネット。
ああ、そうか、ね、カスタネット科はさすがにないよね。
私の知る限りは
なんかいきなり急になんかカスタネットが降りてきたんだけど、
いやでもカスタネットがめっちゃ得意みたいな人もいると思いますね。
ああ、そうよね、まあ、はい、だから、まあ、タンバリンとかカスタネットとか、ね、まあ、そういうのの、はいはいはい、まあ、科もあるってことだよね、うん、結局ね、
うん、そうですね。
そう、笑っちゃいけないよね、そういうのももちろんちゃんとある。
もうやっぱ打楽器はかっこいいです、めっちゃ試験でも、うんうん、やっぱそのピアノってやっぱ多いんですよね、うんうん、その学校の中でもやっぱ多くて、やっぱなんか珍しい楽器って試験一緒にやると見ててなんか面白いというか、打楽器なんかこう鍵盤みたいなのを叩くやつからなんかいきなり移動したりとか、なんかかっこいいです
。すっごい大きなやつから、はい、それこそこういうカスタネットみたいなやつみたいな、ちっちゃいやつまで、はい、トライアングルとかもやってみたいな、そういうこと。
そうですね、なんか
わかんない、もうなんか音楽が俺なんか小学校から止まってるからなんか、
いやいや私もなんかちょっとあんまり狭いそうですね、でもなんかとりあえず面白かったですね、いろんな楽器があって、曲も作曲家も全然知らない人の曲とかあったりとかして、なんか楽しい、おおみたいな。
今それで言ったらその音楽演奏する、演奏っていうの、
演奏する、
はい、のが主だと思うけど、例えばその音楽史とかそういうのの専門とかそういうことはないんだよね。
そういう大学に入ったらやっぱ多分いるとは思うんですけど、高校時代はやっぱ楽器でしたね。
あと声、歌って声楽ってこと
でましたね。
じゃあやっぱ今いろいろ細かく分かれて、その中のピアノに行ったと。
あ、そうですね、もうなんかピアノしか、逆にもうピアノでしたね。なんていうか歌も歌えるとかだったら迷うんですけど、そういうわけじゃないので、なんていうか、
でここじゃあもうずっと音楽漬けで、
そうですね、
でもそのままじゃあ大学も行きたいなっていう感じになって、
そうですね、うん、なんか音大に行こうみたいな感じ。
その時もまだやっぱりその漠然となんか将来が見えたわけじゃなく、やっぱ音楽楽しいからそのまま、
いや、そうなんですよね、なんか本当に全然なんか本当に そうですね、漠然と、
うん、まあでもそれはそうだ。いや何ていうの、そのなんかね、専門的な学校に、まあさっきも言った俺普通科だから、うん、普通科の学校に行ったらやっぱ漠然と、
やっぱそうですよね。でも大学に入る時も何学部に、
そんな感じじゃない。あ、だけど何、やっぱ専門の学校に行くと、もうこれになるから、これにな、ここの学校学科に行ったんだみたいな感じなのかなってちょっと一瞬思ったけど、そうでもないってことなんだね。
あ、でもそういう人もちゃんといるのかもしれないですね、
うん、でも少なくともみきちゃんはそうじゃなくって、今単純にやっぱりピアノがやりたいし楽しいから、じゃあ大学行ってもやりたいなと思ってみたいな。
あ、でも逆に言うと、うん、他に選択肢が特になかったっていうのもあるかもですね。なんというか、やっぱピアノをやるっていう選択しかなんか 見えてなかったというか、なんというか、まあでも よかったですね。なん
ていうか、で大学行って、じゃあもうピアノ続けるわけじゃん。そうですね。で大学はやっぱりピアノ三昧的なやつなの。
そうですね、ピアノをずっとやってましたね。で
その辺がまたちょっと俺もよく分かんなくて、その要は高校でもピアノ三昧なわけじゃん、
はいはい、
で大学行ってもピアノ、例えばピアノ三昧なわけじゃん。 で高校と大学のその差は何なんだろうっていうふうに思うんだよね。
でもなんかちょっと似てる、正直なんか実業系の高校もそうかもですけど、なんとなくちょっと大学とちょっとだけ似てるかもですね。なんていうかその雰囲気なんか、うん、
じゃあもっと専門性が高くなるってそういうこと？
そうですね、
うん、
確かにそう言われるとちょっとなんか延長みたいな感じはあるかもですね。
もっと高度な技術をやっていくとか、そういうことがあったりする。
あ、でもなんかそれこそ多分音大、私も他の大学を知らないからね、音大って結構その先生がいて、うん、その誰先生に習ってる、
うん、
こうなんかゼミみたいなイメージですかね。あれがこう高校から大学までずっとこうあるイメージ、うん、あれが中心というか生活の、なんでこう先生が変わったりとか、そういうのも結構大きいかもですね。なんというかその高校と大学の違いではないですけど、でもなんかやっぱ曲とかはやっぱこう基本的にはレッスンがあって、うん、それに向けてこうずっとやってて、でまあ一応こうなんか高校から大学で一応時は経ってるので、だんだん、うん、難しいというか曲はいろいろ増えていくっていうのはあるかもですけど、やってることのイメージとしては、まあ、レッスンと練習みたいなのは一緒かもですね。
あ、レッスンと練習、あ、レッスンと練習、
あれで、あ、レッスン、あれあ、レッスンただ一人であれだけ
で、あ、で、どっかで発表する場があるってことだよ ね。 そうですね。それって試験っていう意味。
あ、高校とかはそれこそなんか本当に多分普通科の高校がこう期末試験とか中間試験があるように、ホールでそういう感じで、
ホールで
なんかこうバッハの、今回はバッハとショパン、エチュードとかなんかいろいろ決まってて、
40何個あるうち
の1個みたいな、そういう感じです。その中から選べますよみたいな。なんでそうですね、高校はやっぱその試験がありましたね。でまあそれをやってて、でまあたまにちょっと演奏会とか高校生で出てみてワクワクみたいな感じでしたね。
あ、演奏会もやっぱりある。
なんかやっぱこう先生たちがこう紹介してくれたりっていうのが初め大きくて、その学校に来て教えに来てくれる先生もこう、うん、普段演奏活動をしてる先生たちだったので、
あ、プロの演奏家だったりするってことですね。
そうですね、
その教授っていう
ね、すごいですね。高校はまあ先生、講師先生っていうんですかね、
う
ん、
大学もそういう感じ。
大学もそうですね、大学もそんな感じですかね。
で、練習してこう試験みたいなやつもあって、それでまた演奏会みたいなやつもあって、あ、
そうですね、別みたいなイメージですね、
で、それ単独なの？そのピアノ単独の演奏会っていうこと？
あ、なんかいろんなパターン、単独もあるし、例えばフルートの子と一緒にやるとか、そのフルートコンサートの伴奏をやってるうちだと、フルートが何人のか吹く子がいて、うん、伴奏者としてこう行かせてもらうとかってパターンとか、あとピアノが何人か集まってコンサートとか。
ピアノコンサート。
そうですね。
ピアノいっぱいみたいな、そういうこと？
いや
一人ずつ。ピアノいっぱいは無理だよね。
2台
せいぜいそんなもんだよね。
そうですね。頑張って3台。
ピアノ10台でみたいな、みんなで弾くみたいなことないよね。
めっちゃ大砲、もうピアノが。
そうなるね。
そうですね。まあでも、そうですね。いろんなタイミングと環境と。
で、大学でピアノをやって、卒業発表みたいなってこと。
ああ、そうですね。卒業演奏会みたいなありましたね。
卒業演奏会か。
卒業試験、卒業演奏会。
卒業試験。で、それでまあ、あの合格っていうか、だったらもう卒業です。
そんな感じですね。
で、卒業したら、みんなそれぞれどういう風になっていくの？やっぱイメージできるのはやっぱ例えば音楽の先生、
まあいると思います。でも多分私の、そうですね、そうですね、音楽の先生もいると思う。音楽の先生、音楽教室の先生とか、お家でピアノを教える音楽教室を開くとか、
そういう先生ね、うん、
あとは
何ですか、あとその学校の先生、
あ、学校の先生もちろんですね、うん、
でそれはイメージできるけど、それ以外だったら例えばどういう方向にみんな進んだり、
です。なんか別じゃないけどすごい別な感じでおおって思ったのが、
うん、
こうなんかピアノの会社に営業としてこうでなんかすごい喋っててすごいみたいになったりとか、あ、
なるほどね。
なんかそれなんかそうですね。その方はすごい喋りが得意な方だったので、
でもピアノのことはよく分かってて、
そうですね。
でピアノの営業だからどういう、はい、音色ですよとか、
きっとそうですよね。
そういうのが全部分かって、
はい、
この、 あの曲にはすごい合うピアノはこれですよとか、うんうんうん、まあ、分かんないけど、なんか例えばそういうのが、そうです
ね、
多分なんか
そう、歌の方にはこれが
とか、そうそう、営業できるもんね。だって普通にピアノができない人が言われる、うん、言うよりはすごい説得力があるっていうか、
そうですね、
うん、
そういう先輩とかもいました
ね。へー、なるほどね。
なんで結構浜松ってヤマハとか河合があるので、うんうんうん、まあ、地元から学校、高校からこう大学に出たりとかしても地元でなんかこう就職する子とかも高校みたいな子とかもいたりとかしますね、う
ん
う
ん
う
ん、でそんな中美樹ちゃんはその卒業したら、
あ、
そのまま、
ね、オーストリアに行きましたね。
それは、卒業して留学ってことなの？
そうですね、大学生卒業してこう院を受験しようみたいな感じで行ったっていう感じですね。
じゃあもうその大学院に行こうと思って行ったと。
あ、そうですね。
だからもうさらにやっぱもうそれこそまだやっぱピアノをやりたいから、
そうですね、
もっと本場っていうか違うとこ見てみたいみたいな。いや、
憧れましたね、はい、やっぱもうオーストリアとかドイツとかも行きたかったですね、うん、なんていうかそのなんか大学時代にそのちょっと行ったりとかして、
うんうん、
なんか先生に連れてってもらって、
うんうんうんうん、
演奏会みたいのでなんか弾かせてもらった時にあったんですよ、ドイツで、
うんうんうんうん、
なんかもうめっちゃあったかくて、
うん、
みんながもううわーみたいな、なんか嬉しそうな顔でなんか聞いて拍手してくれて、なんかもうわーみたいな、自分もハッピーみたいになって、
なんかイメージだけどなんかこう、うん、まあ、やっぱ日本人よりもやっぱドイツそういうやっぱ本場の人たちの方がやっぱ よりなんつうの、その音楽とかに造詣が深いっていうか、
そうです、なんていうか近しいっていうんですか、なんていうかそのクラシック音、いや自分が言うのもあれですけど、なんかこうあんまこう面白くなさそうな感じ、なんか中高の時とかもなんかクラシックって硬いというか、やっぱりこう普段みんなが聴くようなポップスっていうか流行ってる曲とかの方がみんなワイワイワイってなるんじゃないかみたいな、
うん、
だからこう友達同士で遊んでて急に私がクラシック弾いても別に面白くないよなみたいな感じのイメージだったんですけど、うんうんうん、なんていうか多分なんか向こうは結構その普通にクラシック音楽、普通の音楽、うん、なんていうか別にそのなんか遠い存在じゃない
です
か、
日常に溢れてるっていうか、
そうですね、
多分日常なんだよね多分ね。でもやっぱりこうクラシックってすごい遠い存在だもん。
ですよね、うん、私も
すごく
自分がやってなかったらそう思うと思います、うん、なんかやってるなみたいな、なんていうか、
そうそう、だからっていうか、それを、まあ、今ねあのだいぶ話飛ぶけど、こうミッちゃんはここにいて、
そうですね、
でいろいろこう、まあ、うちでもやってくれたりとか、うんうん、したりとか、この近辺でもちっちゃい演奏会みたいなやってくれたりとかするじゃない。はいはいはい、なんかすごい身近に感じられるっていうのは、ね、なんかこんな環境にいながら、
はい、
なんかいや逆にありがたいなって思うなとかって、ね、だからその それだいぶ話飛ぶけど、でもやっぱりそこまで行ってよ、すごい勉強してピアノやったっていうのに、はいはい、なんで今ここにいるのって感じになるんだよね。だから結局そうなんでここにいるのっていうかそうだから、ね、どういう気さつでここに来たのかっていう感じにやっぱりみんなちょっと思ったりするかなとかって思うんだよね。
確かにですね、
うん、
いやどうですかね。なんか、うん、多分そもそもすごいこう、うん、日本に帰ったばっかりの頃にこう言ってたのは、うん、その浜松市で育ったんですけど、
うんうん、
まあ、なんかいわゆる地方都市的な町で、うんうん、まあ、工場とか、なんか結構工業が盛んとか、うんうん、ヤマハ、河合、ホンダみたいな、うん、なんでもう住宅街と駅と高校と先生の家とみたいな、もう自転車でひたすらもうなんか走り回るみたいな生活を、なんで学区内からほ、まあ、まあ出るっちゃ出るんですけど、
うんうんうん、
なんていうかその自然、別に自然がないわけでは本当はないと思うんですけど、うんうん、なんかあんまり自然に、なんかちゃんと車で行けばすぐ山とかありますし、うんうんうんうん、海もあるし、でもなんかそれに親しむ機会が全然ないまま、
うん、
なんか大人になっていて、うんうん、でなんか向こうでアルプスの麓というか、うん、ザルツブルクとかもすごい綺麗な町で、
なるほど、
なんかこう山菜摘みとかなんかやったりしたんですけど、なんかめっちゃ楽しいみたいになってやってきます。まあ、それはそれで、まあ、まあ別の話っちゃ話なんですけど、
うん、
でなんかそのコロナ禍の後とかでやっぱその結構大変で、コロナ、
うん、
その行って 2,3 年ぐらいでその急にこうわーって世界がこう変わり出すというか、うん、まあそれはまあ別の話というか、それが全てでは全然ないとは思うんですけど、うんうん、なんかその時に結構こう教えたり、ピアノを教えさせてもらったりとか演奏させてもらったりっていうのが、うん、結構パッてこうなんか普通の現実だったことが、うん、まあ、ありふれてるんですよ。まあ、普通になんかあれみたいな、
うん、
急になんか家から出ちゃいけませんみたいになって、うん、まあ、そうすると現実的に普通にやっぱり生きていけないというか、
うん、
あれどうしようかなみたいになって、でなんかやっぱ時間もあるしなんか考えてしまうというか、どうしようかなとか思って、でまあなんかでもやこう一旦それこそ始めるっていうのは何も考えずにピアノを始めてずっとやってきたんですけど、
うんうん、
逆に一回やめるっていう方が自分の意思で、なんか自分の意思が強い、なんかそっちの方がちゃんと決めた気がする、うん、なんか一旦疲れたなみたいな気持ちになって、
ピアノは好きだけど、ちょっとピアノを
そうです、
ね、から離れよう、あ、じゃあなんていうの、あのピアノの蓋を閉める、なんてい
うの、
マイクを置くみたいな、そういうちょっとこうあの閉めようと、そう思ったってこと
ね。
あれなんていうの、パタンってするみたいな、
あ、でも蓋を閉める、
蓋を閉めるみたいな、
そうですね、うん、とりあえずなんか卒業とかしてなんか、いやでもまあそれが理由じゃないかもですね。なんとなくこう自分の中の区切りというか、うん、でなんか自然いいかもとか思って、うん、なんか山で、あ、なんかあの自然公園とかな、私受付の人とかやりたいなと思って、うん、めっちゃ浜松で探したんですけど、
ま
あ、
そう日本帰ってきてね、
はい、そうですね。
ってことはやっぱそのオーストリア、はい、ドイツがそこら辺に行って山、すっごい山とか行ったりとか、自然に触れたことによってちょっとこう変わったわけ、
はい、
じゃあなんか、ああでもそうですね、
なんかやっぱそのコロナウイルスを得て、やっぱその多分みんななんかこうなんか時間が止まったというか、すんみたいになって、なんかそれまでは別になんかただ世話しないというか、なんでなんかいいかもなみたいな、で多分もともと別にぐうたらなタイプなのでっていうか、なんかいいなとか思って日本に帰ってって感じですね。でもなんていうかその、そうですね、うん、そうですね。
でその浜松に帰って、
はいはいはい、
ちょっとその自然に触れるような感じにのところに行ったっていうことになるわけじゃん。
あ、そうですね、うん、その私は車の免許もなかったので、
うん、
ひたすら自転車でうろうろするっていう日々を送ってましたね。 んで、あ、大根畑でアルバイトしてました
。そうなんだ。
大根を抜くっていう。
へ
そうですね。
あ、それが今の何、土いじりっていうか、ね、畑につながる、まあ今ね、一生懸命畑やってるもんね。
ちょっとそうですね、無理やりですが。なんかそのよく行く図書館があってですね、うんうん、そこでアルバイトを携帯で探してたんですけど、うんうん、その図書館の裏の方にその大根畑があったって感じで、なんか一番近いバイト先、
うん、
大根いいなみた
いな。へえ。だからそ自然に触れるようなことをこう探してたら、
そうですね、
今
そうですね、
ここにたどり着く、
ここにたどり着
く何かのきっかけになってってことなわけでしょ。だって
そうですね、うん、なんかいつの間にか、
いつの間にか
今に至る、
今に至るヤバ系のなんかヤバ系の人と知り合って、
そうですね、
でその人がなんかちょっと面白い ね、山とか
自
然に触れるような人だったもん で、
ね、
ちょっとそこに惹かれてみたいな。
あ、でも山の仕事に憧れたんですけど、
うん、
やっぱ体力がなかったので、うんうんうんうん、私自身はなかったというか今もなんですけど、
うん、
やっぱ外の仕事はとっても大変だなとは、
うん、
なんていうかそのやっぱ憧れから現実みたいな、なんていうかその外にやっぱ一日立ってると大変だよなみたいなのは思いますね。いや、そ、何の、
でもそれはもうパートナーの人に任せて。
あ、そうですね、普段は全然
別にいいやって感じだよね。
してない
です
ね。
でもうじゃあその彼がこっちにも戻るっていうから、
う、ね、
じゃあもう一緒にこっちに来ようかっていうことで今に至るみたいな感じ。
ああ、まさにです、ありがとうございます、
みたいな感じなわけだよね。
そうですね。
なるほど。
でもなんかむしろあれです、なんか静岡市は、
うん、
私はピアノを置けなくて、あ、なんかエレクトーンピアノを自分の部屋に置いてたので、
うん、はいはい、
こっちに来れてグランドピアノも置けて、とってもむしろなんか
今ね、
全然今の方が、ま
あ、そのピアノも置けるで、
その
一旦ピアノは離れたわけじゃん、ピアノから。
あ、そうですね、蓋を閉めて、
そう、蓋を閉めて、
はい、
だけどまた開けることになったわけでしょ。
開けることに。
それはこっちに来た時に、山家に来たらじゃあ、ま、もう一回開けようかなと思って来たの。
それこそ向こうに行って半年1年とか経つぐらいに、そのキャンプ場、もともとちょっと仕事をしてみようと思って、仕事をしてみようっていうか、その仕事をなんかをした時にキャンプ場に仕事で行くことがあって、キャンプ場になんかたまたまアップライトピアノがあったんですよ、なぜか。なんかそので、なんか実は私ピアノちょっと弾けるんですみたいな感じになって、ちょっと弾かせてもらって、
ちょっとどころじゃないけどね、本当はね。
そうなんです、ちょっと弾けますみたいな、で弾かせてもらって、え、なんかコンサートしていいよみたいな言ってくれて、本当ですかみたいな、なんでむしろなんかそれからなんか本当めっちゃ1ヶ月おきとかなんかすごい定期的にやらせてくれて、でしかもなんかお客さんもキャンプ場に来てる人がもう、やなんか来てくれてというか、もうそれやってくれてですね。
でも本当めっちゃつながったよね。
いや、
だからピアノと、ピアノずっとやってきたわけじゃん、
はい、
で一回立ち止まってピアノの蓋閉めた時、はい、閉めたのは自然に触れ合いたいなって思って、
ね、
でもそっちと全然つながってないことだったんだけど、浜松に帰って静岡でキャンプ場で自然とそのピアノが一緒になったわけじゃない。
むしろそっち楽しいみたいな、なんかそのなんか雰囲気もめっちゃ素敵でしたね、
うん、それはだから一緒になった瞬間にこれだと思ったっていうことなんじゃないの、もしかしたら。
いいみたいな。そうです、ね、確かにですね、
両方自分のなんか欲求っていうか、
あ
の欲が、
あですね、
あの、あ、これやりたかったことなのかもみたいな、
いい、
でそれを提供してくれた彼が、あ、これこの人と一緒に生きていこうかなみたいな、そう思ったみたいなこと。そんな美しい話じゃない、なんか。
あ、でもそうかもしれません
ね。そうかもしれないよね、
はい、
でその彼が山県地元だから山県に帰るっていうから、じゃあ山県に一緒に来ようと、
うんうんね、
になって、
はいはい、
でも山県に来てまたさらにこの自然の中 で、
ね、
やっぱピアノもできる環境を、
ま
あ、彼が作っ った作ってくれたのかもしれないし、うん、まあ、ミキちゃんもやりたいっていうのもあったんだろうけど、じゃあそれ一緒にやれればいいじゃないっていう話になったってことだもんね。
そうですね、なんかもうありがたいですね、うん、いろんな人がなんかこうすごいアシストというか助けてくださって、
ね、でもう来てからは例えば、まあ、最初の方にも話したその豆だけでもやったし、
そうです、ね、
まあ、いろんなところでねちょこちょこやるっていう形をしながら、うん、まあ、ピアノ教室もやりながら
です、ね
ね、個人の方に教え、個人で個人的に教えたりとか、うんうんうん、はい、あとはまあ豆だけに来てもらったり、バイトしてもらったりとか、あとさっきも言った畑やったりとか、そういう自然に、
はいはい、
とか、あと今日ちょっとね、あの持ってきてもらった、ちょっと今陶芸にハマってたりとかするんでしょ、なんか
趣味
でね。
そう、それこそ、うん、やっぱその蓋を閉めたから、
うんうんうんうん、
やっぱその今までのその比率がなんていうんですかね、やっぱピアノみたいなのが、うん、いや、まあ、それはまあ言い訳かもしれませんね、いい面で言うと趣味といういろんなことをできる、
うんうん、いろんなことをやろうと思った中の一つがちょっと陶芸やりたいなっていう。
そうですね、なんか、うん、陶芸かっこいいな、
まあ、でもみきちゃんの原点だよね、なんかちょっとやってみたいなみたいなやつよ ね、
そうですね、
とプラスそう今その土いじりみたいなやつ、
うん、そうですね、
で今日出来上がった作品を持ってきてもらったんだけど、これが、
はい、裏にサインをちゃんと柴太郎って書いて
ある。柴太郎は今ね、
ちょっと今あの療養中、
療養中のあの松崎家の、ね、あの犬なんですけど、
その
柴太郎が写ってる今日あの T シャツも着てきてくれてるんだけど、
そうなんです、2週間前から予約してちゃんと
これもね、はい、そうあのちゃんといろいろなんか仕込みもしてきてくれてるっていうあのラジオなんで全然見えないんですけど、いろんな仕込みしてくれてる、
なんか困った時のいろんな、
うんうん、という、ね、あのミキちゃんが
ありがとうございます言ってくれて、
今回から、ね、はい、豆たけラジオ一緒にやってくれるっていうことで、ちょっと駆け足になりましたけども、まあ、ミキちゃんがこういう人ですよというのがなんとなく紹介できたかな、
はい、とか
思うんですけど、まあそんな感じで、あともう一つねやりたかったこととして、はい、ラジオのパーソナリティをやりたいっていう、
私はもう中学校の有名だったので
っていうことなんで、それをなんかつい最近聞いてね、あ、だったら一緒にやろうよって話になったっていうのもね、
今もう本当夢が叶ってますね
っていうこともあるんで、はいはい、もうぜひお願いしますっていうことで、これからミキちゃんも一緒になって盛り上げてくれる豆たけラジオをぜひよろしくお願いしますということで、
はい
はい、今後とも、
はいはい、
聞いていただいて、ミキちゃんにもぜひ楽しく続けていただければなと思います、
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします、はいはい、というミキちゃんですけども、せっかくなんで、はい、いろいろこう告知していただいたりとか、
告知ですか、うんうん、ありがとうございます、うん、ちょっと準備してきます、はい、ですね、告知をさせていただきますと、
うん、
まず8月の、うん、お盆ですね、8月の16日の日曜日なんですけれども、うん、あの矢場家の権丈寺さん、はい、あそこであの裏盆、お盆の法要がその16日にありまして、
はいはい、
その1時半から時間ですね、時間が権丈寺で1時半からなんですけれども、うん、そのお盆の法要をした後にピアノのコンサートをさせていただくことになっております、であのどなたでもぜひ来てくださいっていう、
うんうんうん、これお申し込みとかいるよね、
はい、特にないですね、基本的にはそのなんかこのなんていうんですかね、お盆の法要なので、来られる方は毎年決まってる、
あ、なるほど、
決まってるってい
うのが、まあ、じゃあもう突然行っても全然いいよってこと、
大丈夫っていうのは、
ういう、ね、
はい、聞きましたので、
はいはいはい、
あの
申し込みもいらず
いらずです、はい、で午後1時半よりで、はい、なんかピアノは一応3時ぐらいからなんですけど、うんうんうん、その前にこう法話っていうんですかね、うんうんうん、とかがあるそうです、なるほど、はい、はい、なので
権丈寺さんで、
権丈寺さんで
8月16日ね、
8月16日はい、
はい、わかります、
1時半です、
はい、
よろしくお願いします、はい、ですね、
もう一つ
で、もう一つが9月なんですけど、はい、9月の26日土曜日、
うん、
これが9月の26日がだいたい何ですかね、お月見の時期でして、なので秋のお月見ピアノコンサート、
はい、
で場所はですね、
はい、
ヤバ系下郷地区のスタジオムッキです。
スタジオムッキ、
スタジオムッキ、
スタジオムッキどこにあるの？え、
サダストにあります。
あ、スタジオムッキでやるってこと？
そういうことですね。
あ、なるほど。あ、スタジオムッキになったの、あそこ。あそこっていうか、
あそこは実はスタジオムッキという別名が、
ね、
はい、なんで、あのサダストで9月の26日土曜日の、
うんうん、
一応5時に開演の予定で、
うん、
で甘いものとかも準備していただける食べ物もある予定です。
なんか出店的なやつもあるってこと？
そうなんです。へー、はい、なのでちょっと美味しいものを食べつつ、ピアノも聴いてもらいつつ、
う
ん
うんうん、なるほど。場所とかこれどうやったらわかる？
あ、それもありがとうございます。そちらはですね、
はいはい、
はい、ですね、ムッキのインスタグラムがありましてですね、ムッキドットデザインと検索して、いただけるとインスタグラムがあります。
なるほどね、ムッキデザインのインスタグラムね。
はい、
わかりました
ですね。それか街中でお見かけしましたら、あの声をかけていただければ。
わかりました。
はい、
じゃあ、まあ、ムッキーのインスタグラム見たらやっぱそろそろ詳細が出るかな、
ね、
みたいな感じ、
ね、なんかあったら、あの、DM ですかね、うんうん、なんか送っていただいたりとか、うんうん、多分メールアドレスとかもそこに書いてあるので、
う
ん、
じゃあもう詳しい場所とか時間とか、
はい、
まあ細かいことは、
そうですね、細かいことはまたそっちで投稿していく。はい、
わ、
はい、
かりました。
なんで8月16日と9月26日、うん、よろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい、
なんかそんなにきっちりちゃんと宣伝があるかどうか知らなかったが、なるほどね。
はい、
っていう、
あ、あ、
うん、
はい、
はい、
あ、いいんですか、最後にもう一個だけ、
もう一個、はい、
あ、そのサダストでピアノ教室もやってるので、
あ、なるほどね、
ぜひぜひ、
うん、はい、募集中、
募集中です、
うん、ね、スタジオムッキーでピアノ教室。
はい、
はい、じゃあそれはそれも、もしちょっと興味あるよっていう人は、
そうですね、
ムッキーのインスタの DM とかでもいい、
大丈夫です。
か
かどっかで
どっかで見つけて捕まえて、ちょっとちょっとって、
そうですね、ちょっと申し訳ないです、うんうん、そうですね、
っていうのでも、
はい、
うん、そうですね、あ、じゃあそれはあの、まあ、あのサムネイルで、あのミキちゃんの写真出ると思うんです、その写真で、
あ、あの
見つけていただいて、
はい、そうですね、ちょっと。
はい、わかりました。
はい、
うん、なんか楽しそう、ミチャがそう楽しそうなのがいい一番だなとかって思う。なんかヤバ系に来て、まあ、なんか最初の時はね、なんかその変なやつに捕まってヤバ系に連れてこられちゃったのかなっていう風に思っちゃったんだけど、でもそうじゃなくって、まあ、ミキちゃんがすごい楽しそうにしてるのが、
周りの方が、
うん、なんか 見れるし、今日話してみて、なんか本当、うん、なんか楽しそうに、ヤバ系で楽しそうに暮らしているなっていうのが分かったんで、あの、まあ、今後とも末永く豆たけコーヒーとか豆たけラジオとかね、
はい、
あのお付き合いいただければなっていうふうに思います。
はいはい、こちらこそよろしくお願いします。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
という、今日のゲストは松崎美希さんでした。はい、ありがとうございました。じゃ あ次回からよろしくお願いしますということで、
はい
はいはい、じゃあもう今日一番 最初の仕事として最後に、
はい、あ、そうですね、
はい、一言お願いします。
はい、ですね、はい、
はい、
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆だけコーヒーの提供でお送りしました。